2012年10月29日月曜日、ポンナインティーズ月曜担当パーソナリティー若です。今週ポンナインティーズ第5週目です。ということで今週の木曜日でですねポンナインティーズ、始まりまして1ヶ月経ちます。いやー本当に早いもんですね。1ヶ月も経ちました。まあ今後ともまだテスト期間2ヶ月ありますけれども、よろしくお願いいたします。はい、ということでそれでは早速、今週も月曜日はこのコーナーから始めていきましょう。先週の振り返りということで、先週のトークテーマを振り返ってまいります。先週のトークテーマは田舎と都会の違いということでテーマ提案者は金曜担当パーソナリティのリンさんでした。それでは各曜日の、トークを振り返っていきたいなというふうに思います。まず月曜日私若はですねまあ田舎の定義は2つあるよという話をしました。そしてまあその田舎の定義2つというのはまあ本当の田舎とまあ都心部の郊外と言われるような場所の2つがあるよねという話をしました。そしてまあ僕ですね田舎に住んでみたいという幻想はですね捨ててくださいという話をしました。でまあ対して都会ですが、都会はまああらゆる面でまあ選択肢が多いですよねっていう話を、しました。これに関してはまあかよけぐのさんなどについてけぐのさんなんかにも、まあいろいろと切り込んだ話していただきましたけれどもですね、うん、でまあ都会にも田舎にもそれぞれメリットデメリットがあってまあいい人もいれば悪い人もいるよねという話をしました。でまあ最終的な僕の結論としては、札幌くらいの都会が一番過ごしやすいんじゃないのという話を、したということで先週月曜日はそんな結論が出たんですが他の曜日はどうだったでしょうか。火曜日ケクノさんはですね、まあどちらが都会と田舎どちらがいいかと聞かれると、まあ都会の方がまあいいというふうに、おっしゃっていましたね。そしてケクノさん、まあ大学生になってから海外に2回、行かれておりましてまあフィリピンカナダと行かれているわけなんですけれどもまあ世界規模まあワールドワイドで見たときにこの田舎と都会っていうのはまあどうなんだっていうことでまあ世界規模で見るとねそのカナダの方とかと比べると札幌は大した都会じゃないんじゃないかという話もありましたね。うん、まあただ日本というまあその国の中で限られたところで見るとまあ札幌もまあまあ都会でしょうという話をしていましたね。そしてまあケクノさんらしいというところで、切り込んでいったところで言うと学力のお話がありました。都会の方がね取り組み方の姿勢がまず違うっていう話があって、まあちょっと話は逸れてしまいますけれども学力は経済力に比例するという話がありました。これはね本当に僕もそうだなっていうふうに思います。で、まあ僕住んでたのは田舎でしたけれども、やっぱりそのなんだろう、まあ高校から大学でまあ大学でまあ国公立でいい割といい大学に行っているまあ友人もいるんですけれども、やっぱその人たちはやっぱりこう経済力がありますよね。ある程度の。やっぱり、うん、っていうところはまああるかなというふうに思って、これは僕もちょっとしみじみうんうんとうなずきながら聞いていました。はい。そして水曜日、須藤大河さん、まあ須藤さんもまあね今週もなかなかいろいろな方面でこうねポンナインティーズに渦を任していただいて、まあまあまあ僕としてもまたちょっとねこうまた違った視点でここは聞けるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、須藤さんが話してた内容でちょっと僕が印象に思ってたのが出かける時の服装の話がありましたね。まあそのまあなんて言うんですかね、都会と田舎でその場所に応じたそのファッションっていうかまあね価値観の話があって、そのまあなんつうんだろうな、そのまあ価値観のズレっていうのがまあ生じてくるよね、都会と田舎でっていうところって、いやー僕もこれを聞いてて確かに僕も田舎にいる時ジャージ姿でコンビニ行くとかもうなんかザラでしたね僕まあ今札幌でそれを考える札幌でコンビニジャージで行けるかっていうとまあ行けないですねちょっと、うん、 まあそれは僕が今住んでるこの札幌のちょっとした、ちょっと郊外のところでもそうです。いや、やっぱりこうある程度人のいるところだと、やっぱりこうファッションっていうか服装にはすごい気を使いますね。僕も田舎にいた時は本当に、まあ今ほどっていうか、相当無頓着だったんですよね。服装とかファッションに関しては相当僕は無頓着だったんですけれども、まあ札幌に来てからまあある程度はまあちょっと服装には気を使うようになりました。まあということで、まあこの辺の違いもね、都会と田舎でやっぱり出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ最後結論はね、バカボンメイクで、田舎に行こうということで、バカボンのメイクをしても、田舎ではそんなに目立たないよね、ということで、話がありました。まあ確かに、というところもありますね。まあでも逆に言うと都会でちょっとおかしな格好をしても、あんまり変な人って思われないっていうか、なんだろうな、変な人が多いのが都会っていうね、なんとなくそこは、僕はそういうなんとなく、まあ、人数が多ければ多いほどいろんな人がいるよねっていうことで僕はいろいろ考えたりもするわけなんですけれども、まあまあまあそんなところで、まあファッションの違いなんかもあるんじゃないかなというお話でした。そして木曜日、宮沢健さんはまあ今月言ってましたかね、北海道は日町というところがあるんですけれども、まあこの北海道日町、解説しますと札幌から、車でだいたい約1時間くらいですかね、まあ小樽の方面にあるまあ町なんでございますけれども、ここにぶどう狩りに行った時の話を用意していましたね。でまあその中で学習発表会、僕のところでは学芸会と呼んでいたんですけども、小学校で、まあそう呼ばれていた、まあイベントがあったんですけども、まあ人数が少ないのでね、学校全体でやってんのかなという話がありました。で、僕のいた田舎の小学校ではですね、なんとちょっとこういう、ちょっともしかしたら変わった構成なのかもしれませんが、ちょっとお話しすると、午前中に、まあ、9時ぐらいからね、その学芸会自体は始まって、12時くらいで、その低学年、1、2、3年生ぐらいの出演枠がね、こう全部終わるんですよ。劇も、なんでしょう、楽器の演奏とかも、全部終わっちゃうんですね。で、まあ、それは学年単位でやってましたね。1年生なら1年生、2年生なら2年生で出してたんですけどもね。低学年は午前中で終わって、低学年午前中で帰るっていうね、構成で、親も午前中で帰るみたいな構成だったんですよね。で、まあ、高学年は、そのなんかいろいろ裏でこうなんか運営をやったりとかっていうのを小学校の時もあったので、まあそういう仕事をしている人はまあそういう仕事を しつつ、まあ自分の出番が来たら自分が出るってみたいな感じの構成でしたね。まあこの辺に関してはまあいろいろ地域差あるでしょうね。で、あと話にあったね、田舎は静かということでね、まあ聞こえてくるのは虫の声みたいな話もありましたけども、そのちょっと印象に残ってたのは、都会と田舎の静かさの違いっていうところで、こう都会は都会の静かさがありますし、田舎には田舎の静かさがあるっていう話して、これはちょっと僕も共感できるなって思いました。確かに札幌もまあすごい静かなんですよ。その街中をちょっと外れたところに行くと、やっぱり静かなんですよね、その住宅街とか。ただその静かさっていうのは田舎の静かさとはやっぱりちょっとどっか違ってっていうところで、まあそういう違いもまああるでしょうという話でした。そして金曜日リンさんはですね、都会には旅行で行く程度がいいっていうね、住むなら田舎っていう話をしてましたね。まあ実はこれに関してはですね、まあ提案者リンさんですけども、これに関してはですね、僕も1年半前まで、まあつまり札幌に来る前までですね、田舎に住んでた時は実は僕もそう思ってたんですよ。札幌とかっていう都会にはまあ年にまあ多くても1回2回ぐらいにまあこう家族で旅行っていうか、まあ買い物っていうか、なんかイベントがあった時にこう行くぐらいの感じのイメージだったんで、まあ田舎にいるっていうのがもう肌から当たり前っていうねのがあったんですけれども、まあいざね、こうまあ札幌に行って、まあそもそも僕田舎にこう、まあ僕18で高校を卒業して、そのまあもう高校卒業した後はもう田舎にずっといるんじゃなくて、もう都会に出ていくっていう意識がずっと、小学校、中学校、高校とずっとそういう風に思ってたし、周りもそうだったので、まあ、僕はもう高校卒業したらもう都会っていうか、まあ田舎を出ていくんだっていう意識はあったし、まあ、 まあ、多分おそらく一人暮らしもするんだろうなっていう意識はあったんですよね。まあ、だからその、まあ、いずれ田舎で生活するのに終わりが来るっていうのが分かってたっていうのもあるんですが、まあ、ただやっぱりね、一回こう都会の便利さに触れるともうなんか田舎に戻りにくいっていうのが、まあ、今の僕の正直な心情かなっていうところはありますね。はい。そして土曜日、みたらいあきらさん。土曜日、みたらいあきらさんは、先週がポトナイピーズ初回ということで、まあ、自己紹介の方も番組の冒頭の方で、土曜日の方をしていただきました。で、みたらいさんは東京、在住ということで、ちょっと話してたとね、印象に残ってるのは、東京はみんなが思ってるよりも広いっていうことでね、まあ、面積的な話じゃないと思うんですね。これは、多分人がたくさんいて、施設も、建物も たくさんあってっていうところで、多分、広いって感じるのかなというふうにちょっと僕は思うんですけれどもね。うん。で、あとまあ23区内でも、その23区の中と外でバスの乗り方が違うみたいなね。前から乗るか後ろから乗るかみたいな感じでね。まあ僕も東京にまあ見学旅行で行ったことあって、バスも乗ったことあるんですけども、ね、前から乗るっていうのに、まあ正直北海道は大体後ろから乗るっていうのが、ベターなんですけれども、まあ普通後ろから乗って前から、前にお金が払うっていうスタイルだったんですけども、前から乗るっていう感覚がちょっと僕正直一番最初に東京に行ってバスに乗った時に分かんなくて、え？どうやるの？みたいな感じで、ちょっと手間取ったっていうのは僕もありますね。まあ、で、みたれさん最後に、田舎は住みにくいという人もいますが、まあ僕のことですね。が、まあ何もない、というところがまあいいよねっていう話もしました。まあこれ、まあ月曜若さんがね、またここで喧嘩腰に反論すると、田舎に住んでみたいという幻想を捨てた方がいいみたいな話にまた戻ってくるんですが、まあ三谷さんはそういう結論で、まあ都会はごちゃごちゃしすぎだよねっていうところの、結論に持っていってましたね。まあ東京ぐらいごちゃごちゃしてるともしかしたらそうなるのかなというふうにもちょっと僕も考えたりもしました。はい。そして日曜日最後、ウェントさん。まあ、こう、都会と田舎で、こう、遊びの違いがあるよね、ということで、こう、自然に触れ合っていくのが田舎っていう話がありました。で、まあ、ウェントさんの話を聞いてて、ちょっとしみじみ思ったのは、結婚して子供ができた時に、田舎を知らずに生きるんじゃないだろうか、その子供は、っていうことでね、自分が子供を産んだ時に、その子供は、田舎を知らずに、ね、都会の世界で生きていくんじゃないだろうか、それはどうなんだろう、みたいな話をしてました。で、まあね、話を聞くと公園で遊ぶと怒られるのが都会っていうことで、まあ札幌でもまあ公園なんかいくつか、まあ僕の家の近くにもあるんですけども、遊んでいる子供を実は見たことがないんですよね、僕は。公園で遊んでる子供を札幌に来て、未だかつて1年半、ずっと見たことがないんですよね。なんでまあ、割ともしかしてそれ本当なのかなっていう、本当かもしれないって僕は思ったりするんですよね。なんで公園で遊ぶと怒られるのか、確かに僕もよくわからないですけどね。まあ、ウェントさんは小学校の時に缶蹴りをやってたっていうのを僕もやってましたけど、まあ、外で遊ぶ。まあ、小学校割と、そうですね。小学校の頃は割と僕も外で遊んでましたね。まあ、PC もちょっといじってはいたんですけど、まあ、外で遊ぶことは割と多かったんですね。まあ、ウェントさん言ってましたけど、ここ数年ですごい激変があるな、ということで、いう話をしてました。まあ、どちらがいいかって言われると都会なんですけどね、ということで、最後まとめてましたね。ということで、最終的な、まあ、総合的な結論、まとめますと、まあ、僕月曜日に、まあ、ちょっとこれ言ったんですけども、人によって、場合によって、都会と田舎の定義は違うよねということで、まあ人それぞれ、まあ都会田舎どちらがいいかと聞かれると、まあ人それぞれ意見があると思いますが、まあどちら、まず都会と田舎自分でどういう定義を持ってるのかっていうのを、まあ改めて皆さんにちょっと考えてほしいなというのと、あとはまあ別にまあ僕はどっちがいい、必ずしもどっちがいいとは言いませんが、本当の田舎はすごい不便です。はい、これはもうこれだけは伝えております。はい、ということで、以上、ここまで先週の振り返りでした。ということで、それでは、今週も始めて参りましょう。和歌のポンナイティーズ。改めまして、こんにちは。ポンナイティーズ月曜担当パーソナリティー和歌です。ということで今週もお送りしていきます。今週のトークテーマは、体調管理ということで、テーマ提案者は、木曜担当パーソナリティー宮沢健さんです。 ということで、体調管理というテーマで行っていきましょう。まあ、季節はもう10月から11月、秋から冬へ、もうなろうとしているところで、まあ、北海道札幌、まあ、だいぶこう、気温も寒くなってきたんですけれども、まあ、季節の変わり目ということで、このテーマ提案していただきました。ということで、まあ、体調管理、まあ、ということなんでございますか。まあ、実は私、若ですね。ここ数年は、割と、その、大きな病気にはかかったことがなくてですね、病院にも、まあ、インフルエンザの予防接種以外では、ここ5、6年も、お世話になっていないんです、実は。はい。中学、高校時代はですね、なんと、僕、解禁でした。で、高校の時は解禁賞って言ってて、賞状とかももらって表彰されたりなんかもしたわけなんですけれどもですね。はい。で、まあ、大学、まあ今現在通っておりますけれども、今のところですね、体調不良が原因でね、欠席したことは一度もないです。はい。まあ、僕もですね、まあね、人の子なんで、僕も年に、まあ、一回ぐらいはですね、必ず体調崩します。今年はね、もうすでに一回体調崩しているんですけど、去年は二回ほど、体調崩しました。で、まあ、月曜日はですね、この体調管理というテーマ。まあ、僕の普段のですね、体調管理、まあ、意識しているもの、それからまあ、おそらく無意識にやってるんだろうな、っていうことについての話とか、あとはまあ僕の過去にあったちょっと健康、体調管理にまつわるお話、それから健康そのもの、体の健康そのものについての話をちょっとしたいかなというふうに思います。で、まず、過去のちょっと体調管理であった事件を、ちょっと大事件をちょっと最初にお話ししたいかなというふうに思います。あれは僕が中学生だった時に起こった事件なんです。僕が中学2年生だった時、ですからもう今からもう、もう6年くらい前かな？そうか、もう6年とかの前になるんですね。くらいの前の話ですけれども、当時僕中学2年生でですね、まあ、生徒会のね、方に所属しておりまして、はい。そこで副会長というですね、なんか肩書きがついていた頃のお話なんですけれども。まあ、毎年3月ぐらいに、3年生の卒業間近のところの時に、生徒会主催で、3年生を送る会っていうのをやって、てるんですよね。まあ大体それは在校生が企画して、その3年生最後のその在学生との思い出にという感じのイベントを、まあおそらくいろんな学校でやられてると思うんですけど、まあその会がまあ僕のいた中学校でもありまして、まあその時司会をやるはずだったんです。はい。で、まあ、前日まで僕普通だったんですよね。全然普通だったんですが。ただ前日にですね、すごい準備が、ね、こう、に追われてまして。まあ、割と夜遅くまで、夜7時ぐらいまでですね、中学校に残って、メンバー全員で作業をしていたんですけれども。まあ、疲労が溜まっていたのがですね、翌日、その3年生を送る会、当日の朝になってですね、体調が絶不調になって、これはやばい。もう学校に行けないかもしれないっていうことでですね。まあ実を言うと、この時すでに熱もあったと思われるんですけれども、すごい体調が絶不調の中、でも、こう、今日は5時間目、6時間目に3年生送る会の司会やらなきゃいけないから、絶対行かないといけない。行かないとイベントがおじゃんになる。で、まあそう思った僕はですね、まあ無理を押して、中学校の方に行きました。でですね、まあ、さっきも言いましたが、3年生送る会、5、6時間目に、あるっていう構成で、で、最初1から4時間目は普通に授業があったんですね。で、1から4時間目までは僕、普通に授業を受けてたんですけれどもですね、まあ、10分の休憩時間、すっごいぐったりしてて、まあ、クラスのみんなからもですね、心配されてましたね。若大丈夫？とかって、ああ、大丈夫。ちょっと眠いんだ、みたいな感じで、ごまかしながらですね、こう、なんとか、こう、僕が無事だっていうことを周りにこうアピールしつつですね、しておりました。で、なんですが、 昼休みになって、給食の時間。まあ、私のサラメシの時にも話しましたけれども、ここの中学校は、全校生徒一斉に同じ場所、ランチルームと呼ばれる部屋で、その学年男女とか、もう、ごちゃ混ぜになって食べるっていうスタイルだったっていう話は前したと思うんですけど、まあ、そのスタイルで、まあ、給食の時間がやってまいりましてですね、まあ、給食、まあ、いつもなら僕は給食中学校の時は残さず全部食べてたんですけれどもですね、この日だけは本当に体調が悪くて全然給食のに箸が全く進まなくて、まあで、割と僕の普段座ってるその席から近くに保健の先生っていうのが、まあ、副担だったんですけどね、その保健の先生。その保健の先生がいて、まあ、ちょっと僕の様子をチラッと見た時に僕の箸が全く進んでないことを異変に思って、保健の先生から、若大丈夫？熱あるんじゃない？って言われて、その場で急いで先生が体温計を持ってきて、そのみんな給食周りで食べている中、僕だけ一人でこう端っこの方で熱を測ってて、でまあ熱が38度ぐらいあったんですよね、実は。ひどい話ですよね。38度あって、さすがにこれはまずいと。ということで、保健の先生からこの日、もうここでもうドクターストップがかかりましてですね。ここでもう、僕は保健室へ強制送還されまして、強制的に保健室に、送られました。で、僕、保健室にお世話になったことって割とあんまりないんですよね。後にも先にも、保健室にお世話になったのはこの時だけなんですよ。はい。で、まあ、その時保健室で僕はもうぐったりこう、なんか熱さましいと、冷えピタですか？冷えピタ張って、こう横にね、なってたわけなんですけども。まあ、その時に、ちょっとその保健の先生が話してたのが、いやー、若くん今日、送る会の司会やるっていうことだったから、多分プレッシャーとかもあったんじゃない？みたいな話をちょっとしてたのを聞いてて。で、まあ、その後でまあ、いろいろ生徒会の他のメンバーとか、あとはクラスのみんなですね、クラスのみんなえ？若が倒れたの？嘘でしょみたいな感じで、こう割と周りもびっくりさせら、びっくりしてていたんですけどもですね。まあその後僕昼休み中にそのまま自宅に、強制的に帰らさせましたね。まあちなみにこの3年生送る会、この時の3年生送る会司会はですね、まあ僕がぶっ倒れて家に帰ったということで、まあ急遽代役で他の生徒会のメンバーがやったんですけれどもですね、まあ僕が前日まで書いてた司会の進行メモを元に進めてもらったんですけれども、まあそんなことで、まあ割とこう僕が倒れるっていうのが割と珍しかったのか、その先生方からもすごく心配されて、そのクラスのみんなからもすごく心配されて、いや、あったかい、ね、今考えるとすごいあったかい話だなっていうふうに思うんですけれどもですね。まあ、なんていうことがありました。もうこれは完全に僕の体調管理が悪かったんですよね。その前日に遅くまで作業してたにもかかわらず、ゆっくり休まなかったのが、まあ悪かったのかなっていうふうに、まあ今では思いますけどもね。で、ちなみにこれ後日談なんですけども、本来、まあこういう時は、相対扱いになるじゃないですか。普通は。なんですか。まあなんかですね、まあ先生が、まあ若さに免じたのか何なのかよくわかんないですけども、この時の、この日の、僕の出血扱いなんですけども、出席っていう扱いになってました。はい。相対扱いになってなかったんですよね。なので、僕、中学時代、解禁、取れたんですよね。解禁賞だったんですよね。中学時代も。そうなんですよ。本来なら相対だったんですけどもね。はい。ということで、まあ、多分僕、この時、その、解禁、もうちょっと意識してたと思うんですよね、正直。まあ、高校時代もちょっと正直意識してた部分あります。解禁取るために無理、ちょっと体調悪いぐらいで学校行かないとかありえないからとかっていう、無駄な、プライドを持ってましたね。はい。まあ、なんてこともありました。まあ、っていう昔のちょっとした、お話、思い出話をしましたけれども。まあそんな過去の過ちがありまして、まあ今の僕があるわけなんですけれども、今現在僕はまあ一人暮らしをしております。でまあ一人暮らしの体調管理についての話をちょっとしようかなというふうに思います。おそらく、ポッドナインティーズキャスターの中で一人暮らしをしているのは、もしかすると僕だけなのかな？他のパーソナリティの方でもし一人暮らししている方いたら教えていただきたいんですけれども、まあおそらく多分僕だけなんじゃないかなというふうに思うので、まあちょっと一人暮らしで、だからこそ言える体調管理の話をしようと思うんですけれども。 普段のね、日常生活で、その制限をかけてくれる人がいないんですよ。自分の生活習慣に。その、だからつまり、全部自分でもちろん管理していかなきゃならなくて。で、その、まあ、その、一番大きいのは食事ですよね。やっぱり一番大変なのはもう食事、栄養バランスじゃないかなというふうにちょっと僕は思います。まあ、健康を管理する上で、その、まあ、もちろん、その、部屋の環境とかっていうのも、まあ、もちろんそうなんですけれども、やっぱり一番大きいのはやっぱり食事だと思うんですよね。まあ、好きなものばっかりね、食べてばっかりだって、もういけないですし、野菜もちゃんと取ってね、栄養バランスよく取らなきゃいけないんですが、まあ、一人暮らししている大学生ですよ。しかも男です。そんなね、栄養の計算とかできるわけがないじゃないですか。まあ、なんで、本当に気を使わないと、本当に僕みたいにの高血圧になるとかっていう風になっちゃいますので、一年で変わっちゃいますからね、人の体って本当に、一年足らずでもうコロッとすぐ変わりますので、本当に食生活、まあ、今年は僕、特に気をつけて見直したりしているんですけれども、本当に大事だなっていう風に思います。うん。で、まあ、あと、一人暮らしっていうのはですね、こう、基本的に、誰かに束縛されないんですよね。その、例えば実家暮らしとかだと、家族がいるじゃないですか、皆さんね。まあ、ご両親いたり、まあ、他の兄弟などいたりするかと思います。で、まあ、その、まあ、その、自分の予定っていうのもその家族にちょっと合わせたりとか、あと食事ももちろん家族と同じものを多分取るでしょうし、その生活リズムっていうんですかね、そのまあ、まあこれはまあもしかしたら人によるのかもしれませんけども、もう家族が周り寝静まったらまあ自分も寝ようみたいな感じになる空気があるじゃないですか。空気があるじゃないですか。そういう空気があるじゃないですか。その空気って割と大事で、やっぱりこう人間睡眠もやっぱりもちろん大事で、あ、寝たな、みんな寝たな、俺もそろそろ寝ないとなっていう空気になるじゃないですか。実家だと。ところが、一人暮らし、家に誰もいません。もう、誰かにこう、早く寝なさいよと言われることもなくですね、普段生活しておりますので、生活リズムが基本こう、その実家暮らしと違って誰かに合わせるってことがないので、すごい崩れやすいんですよね。だからその分本当に一人暮らしって気をつけないと、いけないんですけども、僕はここまで一年半一人暮らしして、そこまで気を使ってはいません、実は。はい。で、まあ、一人暮らしをしていて一番恐ろしいのは、それこそ本当に体調を崩した時、風邪をひいた時、病気になった時、本当にこの時、一番最悪だと思います、一人暮らし。だからこそ普段、ちゃんと体調管理しなきゃいけないんですけども、やっぱり人間ですから、人の子ですから、体調崩します、人間。一生風邪ひかないなんてありえないですからね。やっぱり人間なんで体調崩します。で、一人暮らしをしていて、僕も一年半経ってですね、まあ、昨年の話なんですけども、初めて僕が熱を出した、多分6月、7月ぐらいだったかなと思うんですけども、ちょっと大学に慣れた頃で、ちょっとまあ、ちょっと割と、ちょっと忙しくなって、ちょっと疲れが出てたんでしょうね。初めてちょっと熱を出しましてですね。まあ、その時のもう、なんか絶望感っていうのは本当にすごいんですよ。もちろん一人暮らしですから、食事作ってくれる人がいない。で、まあ、なんか、外で食べようと思っても、コンビニでなんか買って食べようと思っても、その買いに行くのも自分で行かなきゃいけない。で、家事も洗濯も、やんないと部屋がごちゃごちゃになってくる。そして大学もあるから、こう、課題とかももちろんやんなきゃいけないし、その、まあ、もし本当に倒れて誰かに、まあ、休むんだっていうことを連絡するのであれば、その誰かにコンタクト取るのも自分でやんなきゃいけないっていうので、もうその誰も頼る人がいないっていうことに対しての絶望感、敗北感っていうのはすごくね、その、ただでさえ、その風邪とか熱でその体が参ってるのに、もう、気持ちも参っていくんですよね。気分的にも参っていくんですね。でも、まあ、負のループですよね。もう負のループで、こう、体も心も精神的にもやられてくるっていうことで、もう本当に、このまま俺死ぬんじゃないかって本当に本気で僕も思いました。本当に頭が痛い、熱が出てる、体調、体がだるい、誰も支えてくれる人がいない。 っていうことで、すごいその絶望感、敗北感を味わいました。まあ、こういう時ね、まあ、ね。まあ、彼女とかいればね、サポートしてくれるんでしょうけれども。まあ、そんなお相手はいませんのでね、僕には一切いませんので。まあ、今後ね、できる予定は多分ないですけれどもですね。なんで、本当に一人暮らしで体調崩した時は、本当に絶望感がたまらなく込み上がってきます。はい。で、まあ、そんなことで、まあ、ちょっと健康のこと考えていきましたけれども、まあ、ところで皆さん、健康って普段考えますかっていう話で。これは一年生の時に僕が大学の講義で健康科学っていう名前のついてる講義を取ってたことがありまして。まあ、そこで出したレポートをちょっとさっきちょっと見てたんですけれども、そこに書いてあったことで。ちょっとまあ一文僕が書いてあるレポートなんですけども、読みますね。これ授業をまとめたレポートなんで、まあ授業でこういうこと言ってたんでしょう。ということで、ちょっと、レポートを読んでみますけれども、健康について考えるということは普段の日常生活上ではあまり行われません。仮に健康を損なうことがあっても、それは健康に直接生命や生存を犯すものではないという意識であるから。一昔前まで健康を損なうということは死につながることを意味されており、人々は健康について強い関心と意識を持っていたということで書いていて、まあその後前後もごちゃごちゃ書いてたりとかもして、まあちょっと一部今読んだところ中略ということで略させてもらったんですけれども、ちょっとこの授業の中で、先生が言ってたことで、ああ、そうだなって思ったのは、その、自分が病気とか、その風邪とかも含めてですけど、病気にかかった時に、初めて自分の健康を意識するんですよね。その普段、まあ今僕、まあ健康体ですけれども、普段風邪をひいてない日常生活の中で、健康について考えることって、多分ないと思うんですよ、皆さん。多分ないと思うんですよね。よっぽどのことがなんか多分ないと思うんです。まあ、もちろん周りの友達とかがかかってたりしてたら、あ、大丈夫かな、自分もっていう風に思ったりはすると思うんですけれども、基本的にはあまりそうではなくて、一番考えるのはやっぱり自分が病気にかかった時に、あ、俺もうやばい、死ぬかもしれない。ああ、あの時手洗いうがいちゃんとしていけばよかったな、みたいな感じな意識に初めて病気にかかった時になるんですよね。まあ、なんで、あまり普段、健康な時は、あまりこう、健康に関して、自分の体調管理とかに関しては、多分あまり無意識っていうか、意識してないっていうふうに僕は思うんです。うん。これは講義を聞いてて僕も、ああ、そうだな、なるほどだな、そうだな、と思って、うなずいて、この話を聞いていましたね。うん。ということで、月曜日、まあ今日ですね、まあいろいろ、まあ中学時代にあった体調管理の僕の、にまつわるちょっとしたエピソード、それから、まあ一人暮らししている、まあ一人暮らしの、まあ体調管理の話、ちょっとさせてもらいました。そして最後にですね、まあ健康については、まあ病気にかかった時に初めて考えるねという話をしましたけれども、まあちょっと最後、結論として、まあ今日の、今週のテーマ、体調管理のまとめをしますと、月曜的体調管理のまとめ。体調を崩した時に初めて、自分の健康について考えてしまうっていうのがやっぱり人間の心理だと思うんですよね。まあ、ということで、まあ、後悔先に立たずと言いますけれども、病気に、風邪にかかってからでは遅いので、皆さん、できる対策は、ぜひ、今からね、して、まあ、間もなく、ね、冬も来て、もうだいぶ気温も寒くなって、風邪が引きやすい時期にはなってきております。部屋も乾燥してきてね、だいぶこう、体が崩しやすい、時期にはなってきますけれども、まあ、できる対策、今から、ぜひ今から、していただければ。そして僕ももちろん、いろいろ対策して、まあね、まあ、基本的な手洗いうがいっていうのもそうですけれどもね、湿度を保ったりとか、人混みに出かけるときはマスクするとか、そういう基本的なことを、しっかり守っていきたいかなというふうに思います。ということで、以上、月曜日の体調管理のお話でした。明日、10月30日火曜日は、火曜パーソナリティ、ケクノタロさんの、ポンナインティーズです。ぜひ、明日以降も、お楽しみに。ということで、僕とはまた来週お会いいたしましょう。それでは皆様、次回までお元気です。さよなら。